皆さんこんにちは、大東めぐみです。スパークル、本当にみんなアウトプットたくさんしてくれてありがとうございます。全部読んでます。今日からね、いよいよステージ1に入っていくんですけれども、みんなのアウトプットを見てからこの音声をね、撮らせてもらってます。でこのステージ1からはですね、さらにアウトプットが重要になってくるっていうか、もうね、本当に自分が思ってることとか感じてることとか考えてることをね、どんどんどんどん言葉にして出していってほしいんですね。だからコメントとかも何回書いてもいいし、他の人のコメントとか気にしなくていいから、とにかく自分が思ってることを書いていってほしい。でもしね、本名とかで投稿するのが恥ずかしいなって思う人は、もうニックネームとかにしてもらっても全然大丈夫だから、もうどんどんどんどん自分の思ったこととか感じたことを言葉にする練習をしていってほしいんですね。でこのスパークル、気づきをね、得ていってほしいっていう話したと思うんですけど、私がこうやって言葉をね、新しい価値観、新しい概念をお届けしていくんで、その自分なりに、言葉で再構築してほしいやんね。だから自分の感じたこと、考えたこと、今思ってることをもう練習がてらどんどんどんどんコメントに出していってください。何回コメントしてもいいし、文章の長さとかも気にしなくていいから、体裁とかもそんな気にしなくていいんで、どんどんどんどん出していってくださいね。では早速ステージ1、需要をスタートしていきたいと思います。パチパチパチ。で今日はまず、1の1、ステージ1の1っていうことで、なぜこんなにも受容することが難しいのかっていうテーマでお届けしたいと思います。でね、みんな聞いたことあると思うんですよ。ありのままの自分を認めようみたいな、自己受容感みたいなね、自己肯定感みたいな。でもこれって、本当に大事なんですよ。めちゃくちゃ大事で、このステージ1っていうのは全ての土台なんですね。で、すべての土台、自分を知ることはすべての土台なんですよ。自分の本音を見つけてね、自分が何に情熱を持てるのかっていうことを知っていくための土台にもなるし、人とのコミュニケーションを取るために自分の気持ちを伝えるっていうことの土台にもなるのね。自分のやりたいことを見つける、人とコミュニケーションを取る、ね、自分がどういうところにモチベーションを感じるのかっていうことって、熱狂の土台にもなるじゃないですか。だから全ての土台なんですよ。だけどこの現代社会において自己受容することってめちゃくちゃ難しかったりするんですね。なんでかっていうと、こうしなければならない、ああしなければならないっていうものが多すぎるからです。だから一番大事なんだけど一番難しかったりするのがこの自己受容のステージだったりしますね。で、じゃあね、ありのままの自分を認めるっていうのは、具体的にどういうことなのかっていうと、どんな自分でも大丈夫だよということを自分に言ってあげられることと思ってください。安心感と信頼を自分自身に持つんです。自分はこのままで大丈夫っていう安心感。自分はこのままでも大丈夫っていう信頼感。それを他でもない自分自身に持ってあげることです。で、私は人生を変える方法は自分の内側を変えることしかないというふうに言いました。で、コメント欄でね、みんな確かにその通りですねって言ってくれたと思います。多くの人がね。じゃあどうやって自分を変えるのかなんですよ。みんなね、これまで自分を変えようとしなかった人なんていないと思うんやんか。ダイエットしよう、運動しようとかね、英語を勉強しようとか、ビジネスをやりたいから発信しようとかね、いろいろこうやろうと思って自分を変えようと思って努力したりとか、なんかこうトライとかねしてきたと思うんですよ。それでどうなりました？どうなりました？自分を変えようと思ってね、決意して努力して、でも続かなくて自分を責めて、こんなんじゃダメなって言って自分を責めまくってね。で、努力しなきゃって言って自分を犠牲にして、例えば自分の時間とか自分の体調とかを犠牲にしてね、努力したりとか、そんなことをやってきませんでしたか？つまりしんどい、辛い、変えることって辛い、変えることってしんどい、変えることって苦しいってなってるんじゃないかなって思うんですよ。そんなことないですか？で、生物っていうのは基本的に変化したくないものなんです。生物ね、生命、私たちも生命の動物の一種じゃないですか、人間ってね。で、生物っていうのは基本的に変化したくないんですよ。これホメオスタシスって言うんですけど、恒常性を維持する、だから一定のエリアにとどまろうとするんですね。 人間の体の、体温って36度5分付近じゃないですか。で、34度になったり39度がずっと続いたりしたら死にますよね。つまり、そのずっと同じ状態を保とうとするんですよ。で、それは精神状態とか心理状態とかも同じで、変化するってことは、明日どうなるか分かんないってことは、死ぬ危険があるんですよね。だから、人間って変化することに対して激しい抵抗を、生み出すんですね。だから価値観を変えなさいって言われたら、嫌だってなるんですよ。うん。自分自身を変えてくださいって、嫌だってなるんですよ。だから、ダイエットしようと思って、ファスティングとかしたら、ね、めっちゃ体びっくりするじゃないですか。お腹すいたみたいな。やばい、死ぬみたいな。で、カロリーめっちゃ、取ろうとする。吸収しようとするんですね、体が。だから、変化をしようとすると、激しい抵抗が生まれるっていうのは当たり前なんですよ。だから、今までのやり方、決意して、努力して、自分を犠牲にして、辛い思いをして、変わろうと思うのって、実はね、変われないんですよ。うん。面白くないですか？だから、自己啓発って、なかなかうまくいかなかったりとかするんだな、っていうふうに私は思います。だからね、逆説的なんです。変わろうと思ったら、実は、本当に変わらなくても大丈夫っていう安心感を自分に与えてあげた方がいいんですよ。変わらなくても大丈夫。今のままでも大丈夫。ありのままのあなたで大丈夫。今の状態でも十分に素晴らしいし、今の状態でもね、十分にあなたは価値があると。それ自分に言ってあげるんですよ。うん。私は今まで十分頑張ってきたし、今の状態でも十分幸せ。たくさんのものを受け取ってるしね。たくさんの愛が周りにあるし、私という人間、別に悪くないじゃん。イケてるじゃん。っていうふうに、本気で思えることなんですよ。で、その安心感と信頼感を自分に持ってあげる。どんな本音でも受け止めてあげる。自分がダサいなとか、かっこ悪いなとか、こんなこと言ったら周りの人に惹かれるかなって思うことでも、自分はそれを認めてあげるんですよ。うん。自分が周りからね、浮いていてね、周りの友達から浮いていても、ね、ビジネスで数字が出なくても、うん、売り上げを立てようと思っても、全然売り上げが立たなくてもね、自分が、まあ、太ってて、もうちょっと痩せたらって言われても、それでも自分には価値があると。それでも自分は大丈夫だと本当に自分自身が思ってあげることなんですよ。で、こっからね、本音を見つけていこうっていう話を私はしていくんですね。本気で自分がやりたいこと、本当に自分の心の奥底で思ってること、それを、うん、まあ価値観ですよね、マインド。それを見つけて知っていかないと変えようがないんですね。じゃあどうやったら自分の本音とか自分の価値観を知ることができるかっていうと、どんな本音が出てきてもね、どんな価値観が出てきても、自分は引かないって決めるんですよ。例えば、うん、そのね、子育てに悩んでるというふうな人がいるとするじゃないですか。すると、自分の本音とか自分の価値観に気づかないふりをしてたらね、いつまで経っても自分を知ることはできないんですよ。だから、自分は子育てをめんどくさいと思ってる。子供が可愛いと思えてない。あ、自分は子育てに向いてないんじゃないかなと。子供の泣き声が好きじゃないみたいな。そんなね、他の人には堂々と言えないことを、まず自分で、そういうふうに思ってるかもしれないってことに気づかないといけないんですよ。うん。でもそれでも大丈夫だよって言ってあげるんです。で、そこで子供が可愛いと思えない自分なんてダメだっていうふうにね、自分責めしたりとか、うん、子供に対してこんなふうに思ってしまう私は母親失格だっていうふうに、自分を否定してしまうと、そっから先にね、いけないんですよ。自分がそういう価値観を持ってるってことを蓋しちゃうわけね。でも、一回ありのまま認めるんですね。自分はそういうふうに思ってるんだと。自分はそういうふうな価値観がもしかしてあるのかもしれないと。じゃあ、それをどうするっていう方法を見つけていけるんですよね。伝わりますかね。だから、一回自分がどんな価値観を持ってても、どんな本音を持っててもね、それでも大丈夫なんだよと。もうね、旦那さんのことが好きじゃないとか、うん、自分は本当は、うん、ビジネスなんかやりたくないとか、ね、自分はビジネスコンサルしてるけど、実はそんなにビジネス好きじゃないかもしれないとか、うん、一回気づくんですよ。そっから先どうするかは、今はまあ置いといても大丈夫だから、一回気づくんですね。まず、自分が何を考えてて、何を感じてるかっていうことを気づくことが大事なのね。ほら、出ましたね。気づき。一回気づくんですよ。で、そっからね、 じゃあどうするかっていうのはまた別の話、こっからステージを上げていけばいいから、だからステージ理論なんですよ。いっぺんにね、みんないい方向に変えようとするわけね。自分自身の価値観とか本音とか自分の内側でね、どんなことを感じているかを無視していいものを取り入れようとするわけよ。こういう風にしたら子供が好きになれる方法とかね、こういう風にしたらビジネスがうまくいく方法とか、自分のね、本当の奥底に眠っている価値観になんか蓋をしたまま、ポジティブなところに行こうとするから、なかなかそれが入ってこないんですよね。だからどんなあなたでも大丈夫です。だってそのコメント欄に書くだけじゃん。自分のノートに書いてもいいよ、別に。ノートに書くなりコメント欄に書くなりして、それをね、なんか言ったからって別に捕まらないからだって言っただけじゃないですか。言うだけはただだから。だからまずそこに気づく。あ、私こんなこと思ってたんだなーとか、私こんなこと感じてたんだなーとか、あ、実はなんか冷たい人間だなーとか、実は熱いんだなーとか、なんか今まで、ね、そういうふりしてたけど、実は私って冷たいんだなーとかね、あ、実は私熱いんだなーとかね、いろいろ気づくと思うんですよ。でもその気づきがすんごい大事。自分のことを知っていくってことだからね。で、最後にお伝えしておくと、じゃあなんで自分はそんなにね、自分の本当の価値観とか本音とかを分からなくなってしまうのかっていうと、これはもう間違いなく人間関係なんです。こんな風にね、思ったら嫌われるかもしれない。こんな風に言ったら否定された。こんな風にね、自分のありのままを出したら、親がそんなことするんじゃないわよって言って怒った。そういうふうにね、その人間関係の中で自分の本音が出せなくなっているんですよ。だからこれもステージ理論なのね。最終的に素晴らしい人間関係を築くためには、一回ね、今までの人間関係のことを、まあ、忘れるじゃないけど、一回そこをリセットするなりして、別に本当にその人をリセットしなくていいから、一回自分の頭の中で、ああいうふうに言われた、こういうふうに言われたっていうことを置いといてね、自分はどう感じてるんだろうってことを気づいてください。はい、大丈夫でしょうか。だってね、私思うんだけど、やっぱ赤ちゃんってこう本当にピュアなんですよ。自分の本音っていうか、もう何も恥ずかしいことがないわけね。どこでもおしっこするし、どこでもうんちするしね、どこでも眠たくなったら泣いて、おっぱい欲しくなったら泣くじゃん。周りの目とか気にしてないですよね。もう自分のやりたいこと、自分がその今感じてることを表現する赤ちゃんでね。でもそれがだんだんだんだん、トイレはここでしなさいっていう風にトレーニングされてね、泣いちゃダメっていう風にトレーニングされて、そうやって社会に適合するためにどんどんどんどん本音を隠すトレーニングをされてくるんですよね、人間っていうのは。だからその気づかないうちに、これを言っちゃダメなんだ、これはやっちゃダメなんだ、これはおかしいんだっていうことがどんどんどんどん、その鎧のように自分についてくるんですよ。で、それは社会に適合するという意味では素晴らしいトレーニングなんだけれども、一方で自分の本音が出せなくなってくるという意味では、それはね、なんて言うんですかね、トレーニングの反対語ってなんて言うの、まあ、そういうふうにこうなんか飼いならされてしまったわけですよ。で、全ての出来事には良い面と悪い面があるんですね。だから親がそうやってしつけてくれた、トレーニングしてくれたことっていうのは、社会の中に生きていくためには必要だったことなので、それは感謝する。でも一方で自分の価値観とか自分が本当にしたいことに蓋をされてきたっていうことにも気づいてほしいんですよね。だから今一回ね、一回そういうものをなんかこう忘れて、自分が何をしたいのか、自分が本当にどう生きたいのかっていうことをもう一回ね、なんていうのかな、気づいて認めてあげてほしいなというふうに思います。伝わりましたでしょうか。まあ、なのでね、今日は、まあ、練習としてね、ぜひ自分が今思っていること、本当に思っていること、まあ、なかなか出てこないと思います。なのでそういうのをね、その家族関係だったりだとか、仕事関係だったりだとか、その自分自身、例えば自分の体型とか健康状態とか、自分自身、あとはまあ趣味とかレジャーとか、 あとは金銭状況とか、そういうものに、なんかこう分けてね、自分が今どう感じているか、自分自身のことをどう感じているかをね、ぜひノートに書くなり、コメント欄に書くなりしてみてください。で、それがね、こっから先、ステージ1を進めていく上で、めちゃくちゃ大事になってきますので、まあ、ぜひね、時間を取ってね、取り組んでもらえたらというふうに思います。では今日は以上になります。また明日お会いしましょう。さよなら。